特集琵琶湖につながる私たち、鈴鹿から琵琶湖、その豊かな自然とともに。滋賀県のシンボル琵琶湖、私たちの暮らしは水源から琵琶湖までの豊かな自然の恵みをいただいて成り立っています。多様性に富んだ生態系や景観は地域の豊かさそのものを示し、それらを大切に守り育てることは私たちの暮らしを持続可能で豊かなものにすることにつながります。7月1日は琵琶湖の日。この機会に琵琶湖と私たちのつながりを考えてみましょう。紙面にはマザーレイク、ファーザーフォレスト、猪子山から望む古東平野と鈴鹿山脈の写真が掲載されています。暮らしと琵琶湖、四季折々でさまざまな表情を見せる琵琶湖。私たちの暮らし方で変化してきた琵琶湖の環境問題について振り返ってみましょう。昭和52年5月、琵琶湖に大規模な赤潮が発生し、水道水の汚れや臭い、アユやコイなどの生き物が大量に死ぬという被害をもたらしました。赤潮の原因は、私たちの暮らしの中から琵琶湖に排出された窒素やリンなどによる不栄養化だったのです。住民が取り戻した湖の環境。このことに危機感を持った住民が中心となって、リンの入った合成洗剤を使わない、いわゆる石鹸運動が展開され、昭和55年7月には全国に先駆けて、琵琶湖の不栄養化の原因となる窒素、リンの排出規制などを定めた滋賀県琵琶湖の不栄養化の防止に関する条例、琵琶湖条例が施行されました。その翌年には、条例施行1周年を記念して7月1日を琵琶湖の日と定められました。人々の暮らしによって一度は危ぶまれた琵琶湖の環境も再び人々の暮らしによって守られることになったのです。森林と琵琶湖。本市は面積の 56% を森林が占めています。森林にはさまざまな役割がありますが、琵琶湖に流れ込む水を育む森林は多くの課題を抱えています。森に人が入らなくなって、かつての森林は肥料や燃料、建築資材などを求める人々により適正な管理がなされてきました。戦後の造林政策により杉やヒノキなどが植樹されましたが、国産材の価格下落などにより林業で生計を立てることが難しくなりました。また燃料革命により家庭でも石油や電気が利用されるようになったことで、人々は森林から遠ざかっていきました。木々を伐採し更新することがなくなった暗い森はイノシシやシカの住処となり、田畑を荒らすなど人々とのトラブルを招くようになりました。人の営みと森林をつなぐお手伝いを、一般社団法人キキと代表大林恵子さん、琵琶湖の森を元気にしようを合言葉に平成20年に活動を始めました。原木の調達から商品開発、販売まで地域財を無駄なく有効利用するための仕組み作りや企業の森づくり活動のコーディネートに取り組んでいます。また生活の中に地元の森林資源を自然と取り入れることができるよう、地域材を活用した名刺入れや鉛筆、さらには間伐材を配合したコピー用紙や印刷用紙も販売しています。これからも森林とともに豊かに暮らせる未来を目指して、人の営みと森林が結びつく形を提案し、つなぐお手伝いを続けていきます。紙面には平和の森づくり活動をされている皆さんの集合写真が掲載されています。森の持つ力を育む。このことは水とも密接に関わっています。本来森林は地下水を育む寛容力という力を持っていますが、荒れている森林では十分な寛容力が発揮されません。適切に伐採し利用することで光が差し込み、多様な植生が実現し、豊かな森林になります。 豊かな森林は水をはじめさまざまな恵みを私たちにもたらしてくれます。市内では獣害対策と合わせて森林の整備が進むようになってきました。また地域の森林を守るために集まった多様な人々により森林の恵みを賢く利用する取り組みも始まっています。紙面には人が整備した森林は光が差し込み多様な生態系が復活すると里山の整備された写真が掲載されています。河川と琵琶湖。市内からは7本の一級河川が琵琶湖に流入し、河川やその生態系とつながる活動が展開されています。生き物調査で環境を考える。野戸川南小学校では5年生の児童が学校近くを流れる山地川の生態系調査を平成12年度から行っています。調査では子どもたちが上流、中流、下流の3カ所に分かれ、そこに生息している生き物を調べます。調査することで身近に流れる川の生態系に関心を持つと同時に、どのようにすれば川の環境を守っていけるかを考える機会になっています。紙面には体操服姿で膝上まで水に浸かりながら網で調査をしている子どもたちの写真が掲載されています。いつまでも子どもたちの心に残る川に、野戸川博物館地域学芸員吉原修吉さん。山地川はきれいな水を好む生き物と川底の泥に生息する生き物がどちらも見られる貴重な川です。絶滅危惧種に指定されている砂ヤツメも多く見られます。子どもたちは生き物調査以外にも水の透明度などを調査し、地域の川や水について総合的に学習します。大人になってからもきれいな地元の川や住んでいた生き物たちのことを思い出してほしいですね。全国的にも珍しい可変林。市内で最大の河川である越川沿いには貴重な平地林である可変林が広がっています。川の横に森が広がる風景は全国的にも非常に珍しいものです。可変林は水害から集落を守り、薪や芝などの燃料を取る場であるなど暮らしに欠かせない存在でした。また洪水の際に山地から植物の種子が流れてくるため、本来は上流域でしか見ることのできない菊崎一毛や一輪草などが見られることも可変林の特徴です。しかし暮らしの近代化などにより人々が利用する機会が減ると森は荒れるようになりました。こうしたことから平成10年、建部北町にある市内最大規模の可変林で市民が保全活動を始めました。森と人との関わりを知らない今の子どもたちにとって、平地の可変林は森を知る第一歩として好適です。このため市が地元からお借りして川辺生き物の森として整備し、今も市民とともに森を保全し活用しています。可変林での活動を市内の森林に広げたい。川辺生き物の森丸橋雄一副主幹。ボランティアの皆さんとともに森の保全を15年、森がオープンして12年で11万8000人以上を案内してきました。特に市内の幼稚園、保育園、小学校の子どもたちが環境学習に大勢来てくれています。今後はこの森を拠点に、これまで培ってきたことを市内のあちこちの森林で生かしていきたいですね。紙面には森の中で調査している子どもたちの写真が掲載されています。問い合わせ、八日市生き物ふれあいの里、川辺生き物の森、電話 20-5211、 IP 電話 801-5211。 田園と琵琶湖。本市は越川により形成された平野部を中心に田園地帯が広がっています。田園と琵琶湖とのつながりについて考えてみましょう。琵琶湖にも人にも優しく、稲作は水との関わりが欠かせません。 多くの農薬を使用することは人間への影響だけでなく、水の中に住む生き物や周辺の植物にも影響を与えます。環境に優しい農業を実践しようと本市においても環境こだわり農産物の取り組みが盛んに行われています。周辺環境に配慮した農薬の使用や水田から濁水の流出防止の取り組みは、琵琶湖やその生き物のためだけでなく、私たち人間にとっての安全にもつながるのです。ゆりかごとしての水田、また水田やその周辺の水路はニゴロブナやナマズなど魚にとって絶好の産卵繁殖場所として、まさにゆりかごの役割を担っています。各集落では子どもたちによる生き物観察会やニゴロブナの放流などを通じて自然に親しみ生態系を保全する活動も盛んに行われています。放流したニゴロブナが遡上することを夢見て、小川営農組合副組合長園博史さん、小川町地先の田んぼで近くにある八宮保育園の4、5歳児と一緒にニゴロブナの仔魚を放流しました。放流時には5ミリほどの仔魚が1ヶ月で3センチほどに成長し、その後大道川に放流しました。放流した仔魚が何年後かに大道川に遡上してくることを夢見ています。地域の皆さんと共に子どもたちにもニゴロブナの成長を見守ってほしいです。紙面には子どもたちがバケツで放流している写真が掲載されています。内湖と琵琶湖、琵琶湖には内湖と呼ばれる湖に接する独立した水域があります。かつては大小多くの内湖が存在しましたが、戦前から戦後にかけての新田開発や干拓事業により現存する内湖は23人まで減少しました。そのうち能登川地区の大道川から流入する伊庭内湖は面積約49ヘクタール、県下で2番目の大きさの内湖です。元は大中野湖干拓地の残地であり、農業用水や漁場はもとより、周辺に茂るヨシなどの水草も活用されてきました。伊庭内湖と人々の関わり、伊庭内湖のほとりに行くと能登川水車とカヌーランドで遊ぶ親子連れや釣りを楽しむ人々の姿などがあり、市民の憩いの場になっています。戦後間もない頃は子どもたちが砂浜で遊んだりシジミを取ったりする光景が見られたそうです。しかしブラックバスやブルーギルをはじめとする外来魚や強大な繁殖力を持つ長江鶴のゲイトウなどの外来植物による生態系の乱れが課題となっています。そんな伊庭内湖を美しい日本の原風景として次の世代に伝えていこうと、平成21年に伊庭の里海づくり協議会が市民団体行政の共同により立ち上がりました。同協議会では森里川湖の自然と自然のつながりを本市の宝物として大切にしようと、外来動植物の駆除や不法投棄ごみの回収、水鳥観察会などさまざまな取り組みを展開しています。多様な人々が関わり、一つ一つの取り組みがつながり合いながら内湖を保全することで、琵琶湖本来の生物多様性が守られ、ひいては人と自然が共生する持続可能な街づくりにもつながっていきます。子どもの頃に遊んだ自然を取り戻そう。伊庭の里海づくり協議会会長田中信弘さん、里山のように私たちの宝物である里海を保全する活動を継続的に行っています。協議会に参加する団体や周辺の自治会は、湖面のごみ回収や外来魚駆除釣り大会、水鳥観察会などを開催し、人と自然のつながりが深まったと強く感じています。冬に行っているヨシ狩りには、地元だけではなく企業や学校など、水を琵琶湖を、さらには里海を大切に思う人々が集まってきます。 これからも人のつながりを広げられる活動を続けていきます。紙面には外来魚駆除釣り大会の様子と猪子山から望む岩内湖の写真が掲載されています。こんな外来種に要注意。外来植物、長江鶴のゲートを、茎の断片からでも旺盛な栄養繁殖を繰り返す。水域や湿地を中心に生育するが、陸上でも生育可能。駆除には専門家の指導が必要。外来魚、ブラックバス、北米原産、大口バスと小口バスがあるが、いずれも肉食性で、甲殻類や魚類を捕食する。大口バスはかつて琵琶湖で大繁殖した。外来魚、ブルーギル、北米原産、エラの後ろ側が青いことが特徴。平成5年に南湖を中心に大繁殖し、生息域を拡大してきた。現在では琵琶湖全域に生息する。外来魚はリリースせず、回収ボックスへ。紙面には、長江鶴のゲートを、ブラックバス、ブルーギルの写真が掲載されています。未来と琵琶湖。これまで紹介してきたように、源流域である森林から琵琶湖までが一つの水系でつながり、広範な自然環境を有する本市では、それぞれの立場で市民の皆さんによる様々な活動が行われています。実はこれらは別々のものではなく、複雑に絡み合いながら本市全体のより良い環境づくりに寄与していると言えます。特定の環境あるいは普段の暮らしに身近な環境だけに目を向けるのではなく、時には森へ、川へ、田へ、内湖へ、さまざまな環境に目を向けてみませんか。そして豊かな自然に育まれてきた歴史や文化に思いを馳せ、これらを子や孫の代までつなげていくことで、私たちの心もまた豊かに育まれるのではないでしょうか。問い合わせ、生活環境課、電話 24-5633、IP 電話 801-5633。